それでは聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、出エジプト記4章1節から20節、旧約聖書103ページです。モーセは答えた。ですが彼らは私の言うことを信じず、私の声に耳を傾けないでしょう。むしろ主はあなたに現れなかったと言うでしょう。主は彼に言われた。あなたが手に持っているものは何か。彼は答えた。杖です。すると言われた。それを地に投げよう。彼はそれを地に投げた。するとそれは蛇になった。モーセはそれから身を引いた。主はモーセに言われた。手を伸ばしてその尾をつかめ。彼が手を伸ばしてそれを握ると、それは手の中で杖になった。これは彼らの祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主があなたに現れたことを彼らが信じるためである。主はまた彼に言われた。手を懐に入れよ。彼は手を懐に入れた。そして出した。なんと彼の手はサラートに侵され雪のようになっていた。また主は言われた。あなたの手をもう一度懐に入れよ。そこで彼はもう一度手を懐に入れた。そして懐から出した。なんとそれは再び自分の肉のようになっていた。たとえ彼らがあなたを信じず、また初めの印の声に聞き従わなくても、後の印の声は信じるであろう。もしも彼らがこの二つの印を両方とも信じず、あなたの声に聞き従わないなら、ナイル川の水を汲んで乾いた地面に注ぎなさい。あなたがナイル川から汲んだその水は乾いた地面の上で血となる。モーセは主に言った。ああ、我が主よ。私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く、舌が重いのです。主は彼に言われた。人に口をつけたのは誰か。誰が口を聞けなくし、耳を塞ぎ、目を開け、また閉ざすのか。それは私、主ではないか。今行け。私があなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教える。すると彼は言った。ああ、我が主よ、どうか他の人を使わせてください。すると主の怒りがモーセに向かって燃え上がり、こう言われた。あなたの兄、レビ人アロンがいるではないか。私は彼が雄弁であることをよく知っている。見よ、彼はあなたに会いに出てきている。あなたに会えば心から喜ぶだろう。彼に語り、彼の口に言葉を受け。私はあなたの口と共にあり、また彼の口と共にあって、あなた方がなすべきことを教える。彼があなたに代わって民に語る。彼があなたにとって口となり、あなたは彼にとって神の代わりとなる。またあなたはこの杖を手に取り、これで印を行わなければならない。そこでモーセは行って、舅のイテロのもとに帰り、彼に言った。どうか私をエジプトにいる同胞のもとに帰らせ、彼らがまだ生きながらえているかどうか見させてください。イテロはモーセに言った。安心して行きなさい。主はミディアンでモーセに言われた。さあエジプトに帰れ。あなたの命を取ろうとしていた者は皆死んだ。そこでモーセは妻や息子たちを連れ、彼らをロバに乗せてエジプトの地へ帰って行った。モーセは神の杖を手に取った。聖書の言葉は以上であります。この第4週の日曜日には、信仰の基本的なことをご一緒に確認しています。今回はですね、またこの旧約聖書のモーセという人物に注目してみたいと思います。で、まあ、なぜモーセに着目するのか、どういうところを注目するのかということを少しお話ししたいと思うんですけれども、 まあ、まだ聖書の神様のことをはっきりと信じておられない方の中には、まあ、もしかするとですね、神様を信じるようになるとか、クリスチャンになるということは、まあ、ちょっと自分には向いてないかもしれない。自分とは少しこうかけ離れたことのように感じられるとか、あるいは特別なことのように思える。そういうふうに感じておられる方がおられるかと思います。まあ何かクリスチャンになるなんていうことは、まあちょっと自分には向いてないなというふうに思うことがあるかもしれません。ところがですね、実は神様を信じて生きる、クリスチャンになるということは、まあ人の生まれながらの性質やあり方によるものではないんですね。まあこういうふうに言い換えることもできるかもしれません。生まれながらにしてクリスチャンに向いている人はいないということですね。あるいは生まれながら、初めからですね、クリスチャンらしい人、まあクリスチャンっぽい人はいないということですね、逆に言いますと。で、私はこの具体例を、まあ今日のモーセの姿に、まあ特に見ることができると思います。皆さん、モーセという人について、まあ、どんなことをご存知でしょうか。名前を聞いたことがある方も多いと思います。モーセはエジプトからイスラエルの人々を導き出した。まあ、そういうリーダー、指導者であります。多くの人々を導いて、エジプトからの脱出に成功したわけですね。まあ、ですから、非常に優秀な人物、あるいは神様に従う信仰においても、非常に優れた、優秀な人物であっただろうと思うわけですね。そういうモーセですが、まあ、ここに書かれてますように、初めから優れた指導者、初めから素晴らしい信仰者であったか、というとそうではないわけですね。今日描かれているように、まあ、ちょっと情けないというかですね、頼りない、そういう姿もありました。でこういうモーセの姿を見ていく中で、まあ、今回ですね、私は改めて、神様を信じるということがどういうことなのか、それを考えることができればと思います。まあ、そしてすでに信仰を持っておられる方々もですね、まあ、少し自分自身の歩みを振り返っていただいて、まあ、改めて神様を信じて生きるということが、まあ、どういうことなのか、考える機会になるのではないかと思います。まず今日の箇所がどういう箇所なのか少し確認したいと思うんですが、まあこれはですね、神である主がもう年老いている、まあ、モーセですね、羊飼いをしていたモーセに対して特別に現れてくださって語りかけてくださった、まあその続きの場面ですね。まあ、神様はモーセに対してエジプトに行き、エジプトの王ファラオの手からイスラエルの人々を救い出すように、導き出すように命じました。で、この命令に対して、まあ、モーセがどう応答しているのか、まあ、それが4章にこう描かれているわけですが、4章1節ですね、こう答えてますね。モーセは答えた。ですが、彼らは私の言うことを信じず、私の声に耳を傾けないでしょう。むしろ主はあなたに現れなかった、と言うでしょう。モーセ自身としてはですね、まあ、不思議に燃える芝を目撃し、神様から直接の語りかけを受けている。ですから、モーセ自身としては、誠に生きておられる神様が、直接私に働きかけてくださった。まあ、そのことがわかるわけですね。しかし、そんな自分が突然エジプトに行って、人々に、神様があなた方を救うために、私を使わされた。だから私を信じてついてきなさい。そんなこと言っても、エジプトにいるイスラエルの人たちは、私のことなんて決して信じないでしょう。信じられないでしょう。むしろ神である主があなたに現れるなんて、そんなこと決してないでしょう。そういうふうに言われるに決まっている。だから私には無理です。まあ、そういうふうに言っているわけですね。で、こういうモーセの言葉に対して、神様は2節以下で、 モーセに印を与えるわけですね。まあ、例えばモーセが杖を投げると、まあ、蛇に変わる。今度はその蛇に変わった、まあ、蛇の尻尾をですね、モーセが掴むと、また今度杖に戻ると。そういう奇跡を起こします。あるいはモーセが手をですね、懐に入れると、モーセの手がサラーと侵された状態になる。しかしもう一度手を懐に入れると元通りになる。そんな奇跡も見せたわけです。で、このような奇跡を神様はモーセに与えて、イスラエルの人々がモーセを信じることができるようにしてくださったわけですね。これほどの奇跡をモーセが起こせるのであれば、そういう奇跡を見たイスラエルの人々も、あ、このモーセには確かに誠の神様が関わっておられる。そういうふうに信じることができるのではないか。そういう期待ができるわけですね。ですから、まあ、モーセはですね、神様の特別な奇跡を通して人々を説得することもできる。それくらいの、まあ、準備といいますか、まあ、材料をですね、神様はモーセに与えてくださったわけですね。しかし、モーセは何と答えるか、10節を見ると、モーセは主に言った。あ、我が主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く、舌が重いのです。モーセは自分の言葉に自信がなかったようですね。言葉の人ではない。人前で雄弁に語ることなどできない。まあそういう自信がないということでしょう。口が重く、舌が重い。だから私はイスラエルの人々に対して自分に神様が確かに現れてくださった。あるいは神様のご計画についてイスラエルの人々に詳しく説明したり、説得したり、そんなこと決してできそうにもない。いや、無理ですと。そういうふうに言っているわけですね。で、このモーセの姿というのは、まあ、この先の出来事を知っている私たちからすると、ちょっと意外な感じがするのではないかと思います。結果的にはですね、モーセは、優れたリーダーとなって、イスラエルの人々を、まあ、本当に長年にわたり導き続けるわけですね。実際にエジプトから脱出することにも成功しますし、まあ、アラノにおいても人々を教え導き続けるわけですね。ですが、まあ、実はですね、モーセは初めから雄弁であったとか、人を引きつける、あるいは導く力とか才能があったかというと、そうではないということですね。あるいは少なくともモーセ自身としては、自分の言葉とか話しぶりには全く自信がなかったということです。で、私はですね、この点が非常に興味深いと思いますし、この点に励まされるわけですね。モーセはですね、結果的には優れたリーダーとなり、イスラエルの人々を導きましたが、それは決してですね、モーセの生まれながらの性質といいますか、あるいはこれまで何か培ってきた経験とか才能とかそういったものではないということですね。モーセ自身の性格あるいは性質というのは雄弁なリーダーという姿からは程遠かったわけです。尻込みするモーセに対して主は次のように語っておられます。11節からですね。主は彼に言われた。人に口をつけたのは誰か。誰が口を聞けなくし、耳を塞ぎ、目を開け、また閉ざすのか。それは私主ではないか。今行け。私があなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教える。モーセはですね、自分は言葉の人ではない。人前で話すなんてとんでもない。そんなことはできない。苦手だと思っていました。しかし、人を作り、すべてを支配しておられる、神である主が、モーセに行くようにと 命じておられるわけです。しかも人を作り、すべてを支配しておられる神である主が、モーセと共にいて、語るべきことを教えてくださる。そこまで言われるわけですね。ですから、今この神様が命じておられること、あるいはモーセを導こうとしている、その生き方というのは、もはやモーセ自身の能力とか、才能によるものではありません。主ご自身がモーセと共にいて、導いてくださる。モーセに求められていることは、自分の能力とか、才能とか経験に頼るということではなくて、共にいてくださる神様に信頼して従っていく、頼るということですね。とても、ある意味シンプルなことであると思います。で、ここまで言われると、普通は断れないと思うんですけれども、それでもですね、13節にあるようにモーセは断るんですね。ああ、我が主よ、どうか他の人を使わせてください。ここまでお膳立てといいますか、準備されているにもかかわらず、他の人を使わせてください。よほどモーセはですね、話すことに苦手意識があったのか、あるいは、そもそもこんなややこしいことに関わりたくない。そういうふうに思ったのかもしれません。14節からですね。すると主の怒りがモーセに向かって燃え上がり、こう言われた。あなたの兄、レビ人アロンがいるではないか。私は彼が雄弁であることをよく知っている。見よ、彼はあなたに会いに出てきている。あなたに会えば心から喜ぶだろう。彼に語り、彼の口に言葉を受け。私はあなたの口と共にあり、また彼の口と共にあって、あなたがなすべきことを教える。あくまで拒み続けるモーセに対して、主はさらに助けを与えてくださいます。それがモーセの兄、アロンですね。アロンは雄弁で話すのが得意であったようです。ですから、主はこの雄弁なアロンを通して、モーセが語ることができるようにしてくださいました。こういう神様の励まし、命令に押し出されて、実際にモーセはですね、20節にあるように、イスラエルの人々を導く、そういう神様の命令、使命を受け止めて、エジプトへと向かっていきました。で、私はですね、この、ここまで見てきたこのモーセの姿、これが、実は、すべてのクリスチャン、信仰者に共通するものではないかと思います。クリスチャンが皆ですね、モーセのようにリーダーとしての特別な使命がある、そういう意味ではないですね。そういう意味ではなくて、神様を信じて、神様に従って、クリスチャンとして生きるということ。これは、生まれながらの性格とか、性質によることではなくて、どんな時でも共にいてくださる神様に信頼して、神様と共に生きるという、そういう意味で、このモーセの姿、生き方が、クリスチャン信仰者と共通しているのではないかということですね。モーセに対する神様の励ましの中心は、私はあなたと共にいるという、そういうことであったと思います。12節、振り返ってみたいと思いますが、12節ですね。私があなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教える。あるいは15節もそうですね。私はあなたの口と共にあり、また彼の口と共にあって、あなた方がなすべきことを教える。モーセは何か自分の能力とか生まれながらの性質、あるいは才能、努力、経験、そういったものによって人々を導くように、イスラエルの人々をエジプトから救い出すように、そういうふうに命じられたわけではありません。むしろ、共にいてくださる主に信頼して、教えられたなすべきことをするようにと まあ、本当にシンプルなことですね、を命じられていたわけです。まあ、そして実際モーセは共にいてくださる主に信頼して、主が日々教えてくださることに、まあ、尻込みしたり失敗しながらも従っていく。まあ、そしてその尻込みしたり失敗しながら従っていく、その積み重ねが結果的に私たちが知っている立派で優秀な指導者モーセの姿にこうなっていく、まあ、そういうモーセが生み出されていった、そういうことではないかと思います。初めからですね、モーセが優秀で何でも神様に従える、そういう人物であったかというと、まあ、決してそうではないということですね。で、実はまあ私自身もですね、このモーセの姿に非常にまあ共感するというか、こう親近感を覚えるところがありまして、私自身も自分はクリスチャンに向いてないのではないか、クリスチャンにはなれそうもない、そういうふうに感じていたこともあります。まあクリスチャンになる信仰をはっきり持つ上では、まあ、どのようにして信じたのか、どのように信仰に導かれたのか、証をしなければならない。人前で自分のことを話さないといけない。いや、そんなことは自分にはできそうもないなと、そういうふうに思っていたこともあります。まあ、あるいはそもそも他のクリスチャン、教会の人々のように、まあ、何か優しく、あるいは人と積極的に関わっていく。そんなことを自分にはできそうもない、向いてないんじゃないか。まあ、そういうふうに思っていたこともあります。あるいは今はこの牧師という立場でありますけれども、モーセと同じようにですね、私も、まあ、生まれながらの性質としては、まあ、言葉の人ではないなというふうにですね、正直こう感じているところがあります。人前で話したり、文章を書いたりすることも、まあ、ちょっと苦手といいますか、苦手意識を持っている、まあ、そういう面があります。やっぱりと思われる方もあるかもしれないんですけれども、まあそういうところがあるんですね。で、ただですね、まあ振り返ってみると、まあ私自身もですね、モーセと同じように、自分の生まれながらの性質にはないこと、まああるいは苦手なこと、そういうことが少しずつこう変えられていくといいますか、取り扱われていったように思うんですね。何か突然、ある日突然大きな変化があるというよりも、本当に日々共にいてくださり、日々導いてくださる主に信頼し、従っていこうとする積み重ねですね。一回ではなくて、積み重ねていく中で、まあその小さな変化が積み重なっていって、まあ、結果的にですね、クリスチャン、信仰を告白するものへと変えられていく。あるいはさらに、まあ、牧師まで私は導かれてきた。まあ、そういうふうにこう感じているわけです。で、結果的に見るとですね、決して考えられないような、最初の生まれながらの私の性質、あり方からすると、いや、牧師になるなんてとても考えられない。そういう変化ですけれども、でも、本当に日々の変化といいますか、日々の姿というのは、日々共にいてくださる主に信頼していくという小さな積み重ねに過ぎないのではないかと思うんですね。神様を信じて生きるということ、クリスチャンになるということは、こういう日々共にいてくださる主に信頼し続けるということだと思います。そしてその結果としてクリスチャンの生き方とか生涯があると思うんですね。ですから、もし周りの方でですね、私の知っているあのクリスチャンはとても立派で素晴らしい方だ、あんな風になれたらいいけれども自分はちょっとなれないかもしれない、そういう風に感じられることがあれば、ぜひその方に聞いてみていただきたいと思うんですね。きっとその、まあ、クリスチャンらしく歩んでいると思われている方も、その方もですね、実は本当に日々導いてくださる主に信頼していく、そういう積み重ねの結果として、まあその人の生き方とか生涯があると思うんですね。 共にいてくださる主に信頼する、いや信頼しようとすることを、まあ、本当に積み重ねていく中で、生まれながらの私たち人間にはできないことができるようになったり、振り返ってみると大きく変えられている、そういうことがあると思います。本当に日々共にいて導いてくださる主に信頼する、そういう歩みを求め、また積み重ねていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、皆あがめ賛美をいたします。今日も御言葉を通し、特にモーセの姿から教え励ましてくださることありがとうございます。モーセ自身言葉の人ではない、そういう姿を見ることができました。しかし共にいてくださるあなたが導き示し教えてくださる中で、モーセも取り扱われ、リーダーとしてイスラエルの人々を導き、そういう歩み生涯を送ることができました。神様、あなたは私たちにも同じように関わり望んでくださるお方です。私たちも本当に日々共にいて教え導いてくださるあなたに信頼する、そういう歩みを積み重ねていくことができますように。その積み重ねの中で本当に生涯あなたに信頼し、あなたに聞き従う、そういう信仰者としての歩みをしていくことができますように導いてください。御言葉を感謝し、すべてを委ねて救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。